私の将来の夢は
AC ジャパン
防災ラジオステーション OBC ラジオ大阪です。
旦那旦那、今ちょっと面白いのが入ってますぜ。
面白い動画入ってます。ラジオ大阪の YouTube チャンネルホームページから見てくださいね。8時です。
話の目薬ミュージックソン。
こんばんは、西村豊子です。
こんばんは、ラジオ大阪の原田俊治です。先週能登半島での地震、視覚障害者大口さんという方に、はい、どういうふうに避難されたか、はい、避難所での生活困ったこと、はい、それから今は加賀温泉の方にいらっしゃるということ、片山津温泉にいらっしゃるというふうにおっしゃってまして、はい、だいぶ生活も安定している状態だというお話をお伺いしましたが、いろんなことを考えさせられたなと。
はい、もうすごい前向きというか、ね、
大口さん自身が ご自身がね、前向きでいらっしゃるという、やっぱり、何事も大変なことあっても前向いていかなあかんねんなということもちょっと教えられたような気がしますし、はい、もし障害者がそういう避難所生活する時の改善点というのもそこには見えてきたかなと思いますよね、はい、
そうですね、でもいろんな人にね、助けられてっていうこともおっしゃってたんで、だからそれが一番良かったんか、良かったって言ったら変なあれなんですけど、助けられたことによって、やっぱり自分のできることできへんことを自分の中でちゃんとこう考えてはるというか、分かってはるからこそ、そのできないことをできるようにするにはどうしたらいいのっていう考え方になるんやろなって思って、だから自分をよく知ってはる、見てはる、っていうところがあるかなって思ってお伺いしてたんですけど。
なるほどね、その通りだと思いますね。そのためにも逆に請願者の方が、そういう時には必ず手助けをね、してあげるということが大事なんだろうなと思いますよね。
今自体もその状況であるかと思うのでね、お近くにいてはる人、見かけたら手助けしてあげてくださいねっていう、
よろしくお願いいたします。さあ、この番組では視覚障害者が社会で生活する上で直面する課題を取り上げまして、障害があってもその状況を克服して明日を元気に生きていこうというメッセージや情報、そして支援者の活動をお伝えしてまいります。この番組のメインパーソナリティは西村豊子さんです。今晩もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
西村さん、ヘッドスパってしたことあります？
ヘッドスパはしたことはないですけど、あるっていうのは、
知ってます。私一度だけしたことがあるんですが、むちゃくちゃ気持ちいいんですよ。
原田さんが言うてはるヘッドスパって、美容院とかです
よね。そうです。
ヘッドスパ
ですね。
そっちの方はしたことあります。
ありますか？なんと今日ご紹介するのは、暗闇ヘッドスパサロン純度100っていうお店、なんとですね、ヘッドスパするのになんか部屋を真っ暗にするんですでこれ実際にそれを担当する方が視覚障害者の方なんだそうです。お名前が浅井純子さんとおっしゃいます。浅井さんと今電話がつながってますのでお話聞いてまいります。浅井さん、こんばんは。
こんばんは。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
浅井さん、浅井さんは視覚障害者ということなんですが、今の目の状態はどういう状態なのかというのを聞かせていただけますか？
はい、今はもう両目義眼なので、もう本当に全盲ですね。
全く見えない状態です。
全く見えない。
いつ頃から見えなくなったんですか？
全盲になったのは6年ぐらい前ですね。義眼にしたのもそれぐらいの時期なので。
見えづらくなってきた、見えづらくなってきたというか、もうご病気はどういうご病気だったんですか？
病気は角膜の疾患で、毛連潰瘍っていう、自分の免疫が角膜を攻撃するっていう病気なんですけど、20年前の30歳に発病をしまして、 そこからまあオペを繰り返しながら徐々に徐々に15年かけて視力を失っていた感じですね。
なるほど、はい。これからご紹介するそのヘッドスパなんですけれども、これはいつ頃から始められたんですか？
はい、2年前の5月ですね。
2年前の5月。
はい。
そこまで、まあ、見えている、いらっしゃるとき、請願者のときっていうのは何のお仕事をやっていらっしゃったんですか？
請願者のときは普通に OL で、事務員で働いてました。
そうなんですか。事務で働いていらっしゃって、
はいはい、
このヘッドスパをやり始めたのは、
はい、
いつ頃ですか？
2年前。
2年前でしょ？
はい。
その、まあ、ヘッドスパの、なんかこう、はい、
資格
とか習うというか、はい、そういうのはどういうふうになさったんですか？
まず、38歳ぐらいの時に盲学校に入学しまして、はい、治療科っていう、アンマーマッサージ指圧師の国家試験を取るための、
はい、
3年間技術を学んだり、お勉強したりする科があるんですけれども、
はい、医療科ね。
こちらの方、はい。はい、そちらの方で学ばせていただきまして、国家資格を取って、
は
あ、で、違う企業で働いてたんですけれども、
なるほど、
うん、あんまりその、盲学校とかでヘッドスパっていうものってやっぱりなかったので、
はい、
もう私は自分のもう、ここだよなと思う、
は
あ、自分の独学ですね。
そうなんですか。
学びに行ってはどこもないです。逆に学びに行くとその技術を私は真似をしてしまうので、
はあ、
絶対自分の個性が出ないので、
うん、
はい、言ってません
ということはご自身で編み出したヘッドスパというわけですね。しかもですね、浅井さん、もしもし、
はい、はい、
浅井さん、浅井さんの場合は、その、真っ暗な中、暗闇でやるヘッドスパということなんだそうですが、
はい、
具体的にどういうふうなことをされるか、教えてもらえますか？
はい、まず、カウンセリングルームと施術ルームっていうのは、やっぱり別々に分かれてはいる、お部屋は一緒なんですけど、
はい。
で、もともと明るい電気はもうつけてなくって、間接照明一つっていう照明しかつけていないんですね。
はいはい。
で、施術を始まる前にはもうその部屋全部を真っ暗にしてしまいまして、
はあ、
壁をちょっと伝って歩いていってもらう形にしてます。
お客さんも真っ暗の中歩いていくわけですか？
はい、歩いていきます。
壁を伝って歩いていって、はい。
はい。で、もちろん壁がない部分も歩いていってもらうので、それはもう言葉の誘導で。
はあ。
はい。
それ誰が誘導されるんですか、言葉の誘導
という
の？
私が誘導します。
見えない浅井さんが言葉で誘導されるわけですか？
はい。
ほう。それはもう浅井さんがそのお店を知り尽くしてるから誘導できるというもんなんですね。
そうです、はい。
はあ。で、はい、お客さんもまあ、全く見えない真っ黒の中歩いていきます。うん、歩いていってどうするわけですか？
はい、歩いていって、で、最後はリクライニングチェアが置いてますので、
はいはい、
で、そこに、足が当たる形にはしてますので、
なるほど。
で、足が当たったら、おかけください。
座ってくださいと。
はい。
座って、それからどんな作業が始まるわけですか？
それからはもう本当に、電動のものなので、電動のものを、
はい、
動かして、
はい、
ほとんどフラット状態にはなるんですけど、少し頭が上がっている状態、ちょっとだけですね、
はい、
上がっている状態になってまして、
うん、
で、その頭側に私は、座ってますので、
はい、
で、そこから本当にもう、ヘッドスパが始まっていきます。
なるほど。これ、ヘッドスパの時間ってどれぐらい所要時間はあるんですか？
大体50分ぐらいですね。
50分ずっと頭をこう、はい、まあ言うたら、スパ、マッサージをしはるんですよね。
はあ、そうですね。これ首とか肩もちょっと入れたりとかはしますけど。
ああ、なるほど、
はい。
これね、真っ暗の中でやると、普通のヘッドスパってそんな真っ暗の中ではやらないんですが、
はい、
真っ暗の中でやるというのは何かプラスはあるんですか？
そうですね。まず最近のお客様ってもう目をとにかく使われてる方が日常ほとんどだと思うんですね。
ええ。
で、目って情報を仕入れるために使うんですけども、
はい、
もう情報過多になりすぎて、まあ、脳もまず疲れているんですね、
人ってね。なるほど。うん、
で、もう目の開きが悪かったりとか、鏡を見ると、なんか目が半分ぐらいしか開いてないみたいな人たちがやっぱり多いんですけど、
はあ、
その中で暗闇にしてしまうことによって、目が もうね、何も、私、本当に真っ暗なんですね。そういうふうな、工事に入るので。
はい。
だから、一筋の光もない世界になるので。
本当に真っ暗なんですね。
はい、そうです。だから何かを見ようと思っても、もう目が見れないので、
は
あ、諦める状態に入ってもらうんですね。
なるほど、なるほど。
そうすると、勝手に目の、安らぎが訪れてくるんですね。
へぇ、はい、
はい。はい。で、もちろんカウンセリングをするわけじゃないんですけども、人が見えないっていうことは、お客様から見て私も見えないので。
あ、そりゃそうでしょう。
はい。ある意味、その安心感というか、
うん、
見られてないっていう安心感。
はぁ、あ、はぁ、あ、なるほど。
人はどうしても、誰かに見られてるとか、人の目が気になるっていう方々が多いんですけど。
なるほどね。うん。
真っ暗闇だったらお互いに見えないので、
うん、
まず人のなんかメンタル的な安心感が強いっていうことは、すごく言われますね。
ああ、そういう安心感が生まれてくる。はい、ということは、はい、その時点で精神的にはすごく落ち着いた状態になるわけですね。
うん、そうですね。もうリラックス状態が、なんかね、尋常ではないみたいです。
はあ、すごくリラックスされる中でヘッドスパですから、はい、余計にこう気持ちいいというか、リラックスできるというもんなんですかね。
はい、そうですね。はい。
このヘッドスパの良いところっていうのは、どういう効果があるんでしょうか。
はい。今、私がまあ、ヘッドスパだけに持っていたところにも理由があるんですけれども。
はいはい。
もちろん企業で働かせていただいてたときに、お客様が、言われる言葉が、目が痛い、
うん、
頭が痛い、
うん、
首が痛い、肩が痛い、
はい、
上ばかりなんですよね、
はい、
目から上ばかりの症状を訴えられる方が多くて、
はい、
一番多いのがやっぱ目だったんですね。
なるほど。
なんか目を使いすぎると、脳を使いすぎるので、頭も連動して痛くなってくる。
なるほど。
っていうところが出てくるので、
うん
うん、そこでやっぱりヘッドスパっていうものを私自身も重要性を見出したところと、う
ん、
パソコン業務が皆様多いじゃないですか。
多いですね、
うん、会社でもちろんパソコン業務をするのは仕事なので当たり前なんですけど、
うん、
お昼休みスマホ使いますよね。
はい。
でまた仕事してパソコン使いますよね。
使いますね。
帰るときまたスマホ見ますよね。
はい。
寝るまで、
はい、
結局ずっと画像であったりとか、
うん、
そういう電子のものにずっと目を見てる状態に今なってるんですね。
なってますね。
はい。で、そうすることによって眼精疲労ってすごく出てくる
ので、はあ、目の疲れが、
でも余計に、うんうん、ヘッドスパっていうものの重要性が今やっぱ出てきてるんだなっていうふうに私は今お客様を見ててもやっぱ思いますね。
実際にそれ施術されるヘッドスパのお客さんの反応、はい、感想というのはどういう感想返ってきますか。
あ、もう行く前に鏡をまず見ていただくんですね。
はい。
で、うちのヘッドスパは別に顔をいじったりとか一切しないので、本当に頭と首と肩、首と肩をしない人もいらっしゃるんですけど、
はい、
顔をいらってしまうヘッドスパのところも多いんですけど、目を開けたりするために、
はいはい、
でうちはやっぱ、うん、中側からきっちりと改善をしていくっていう形にするので、
はい、
顔は一切いじらないんですね。で鏡を見ていってもらって、でまあ、帰ってきてからもう一度鏡を見ていただくんですけれども、
はい、
まずもう目の開きが変わります。
へえ。
で、顔色の血色、ワントーンぐらいやっぱ上がるって、もう本当に血流が滞っているのが流れるので、
へ
ぇ、はい、顔色も良くなりますし、むくみも取れて、リフトアップもされるんですね。
へぇ、
はい、
顔をやらずにそういう形になっていくわけですね。うん、
なります、はい。
はぁ。
なので、お客様自体が、自分でも実感されることが多分多いと思います。
いや、そうでしょうね。
はい、
施術する前の顔と終わってからの顔、うん、自分の顔がそうして、はい、まあ、表情も違ってくると、はい、やっぱ違うわと思いますよね。
はい、
はあ、どういうお客さんが多いんですか。
今心斎橋に来たらやはり会社員の方が多いですね。
はあ、そうなんですね。はい、まあ、そういう真っ暗の中でやる効果っていうのが、はい、そういうのがあると。しかも顔を触らずに、はい、いろんな顔の表情がいいようになっていくというようなことなんですね。ちなみに、はい、料金的にはどれぐらいするもんなんですか。
新規、初めてのお客様は、
はい、
本当に頭だけだったら4900円。
はい。
60分で。
60分で4900円。
はい。はい、で、首と肩を一緒にマッサージしますっていうものであれば、
はい。
60分で5400円。
はあ、なるほど。ほう。
はい。で、ちょっとやっぱ長いのがいいんですっていう人もいらっしゃるので、
ええ。
で、ちょっと長い80分になると6700円。
なるほど。
はい。それは初めて来ていただいたお客様にはちょっと手頃な値段でさせていただいております。
これは最初のお客さんの値段はこの値段だというわけですね。はい。はい、お店はどこにあるんですか？
心斎橋ですね。
心斎橋のどのあたりですか？は
い、南千葉っていう場所になるんですけど、
南千葉、はい、
はい、はい、
そこにあるんですね。で、はい、お店の名前が、暗闇ヘッドスパサロン純度100でいいんですか？
はい、合っております。
この純度100っていうのはどういう意味合いがあるんですか？
もう純粋に純度100の真っ暗ですよみたいな感じでつけたんですけど、はい、
100% 真っ暗の中でやりますよという、
はい
はあ、はい、なんか西間さん今のお話聞いてて、
はい、
確かになんかこう真っ暗の中で全く何も見えない中でヘッドスパやってもらうというのは気持ちいいやろなと思いますよね。
そうですよね、うん、その間目も使わないし、
はい
はい、リラックスした状態で、ね、マッサージしてもらったら気持ちいいですよね。
なるほどね。これ男性はあかんのですか？
いえいえ、男性も結構いらっしゃってます。はい、
男性の方もいらっしゃいますね。
はい、
なるほど。もう一回言うときます。心斎橋、南千葉というところにあります、暗闇ヘッドスパサロン、純度100というところです。ネットなんかで出てきますよね。
はい、すぐ出てきます。
はい、ぜひ、興味のある方、行っていただけたら、もうすっきりするんじゃないかなと。思います。今話聞いてるだけでなんかすっきりしそうな感じはしてまいりますんでね。ところで浅井さん、他にもね、はい、私ちょっと浅井さんの資料をいただいてるんですが、
はい、ありがとうございます。
なんか日刊スポーツに甲子園球場で始球式みたいなのやってる写真があるんですが、これは何ですか？
はい、去年一昨年の5月の11日でしたね。はい、
これ始球式されたんですか？
はい、そうです。ファーストピッチセレモニーという、
はいはいはい、
はい、セレモニーをさせていただきましたね。
どういうことでこれ甲子園のマウンドに上がることになったんですか？
はい、私が去年一昨年の2月に、
はい、
角川さんから本を出版させていただきまして、その出版、本の説明みたいな形で一つの番組には 紹介されまして、そこで最後の夢は何ですかっていう形に聞かれたときに、
は
あ、甲子園で始球式投げたいんですって言って、
は
あ、で、この番組の中で言ってもらったところから
実現した。
3ヶ月後に、はい、本当にマウンドに上がってました。
夢実現ですやん。でも、はい、見えない状態でボールはうまく投げることできましたか？
もちろん練習はしたんですけど、
うん、
ちょっとだけ多分右側には寄ったと思うんですけど、キャッチャーに座ってくれてた人がちゃんと取ってくれました。
いや、よかったですね。素晴らしいですね。
はい、
いい始球式でしたね。
はい、
で、もう一つ私の手元に写真があるのが、
はい、
これ大東市にあります、はい、ポップタウン住の道オペラパークというところで、
あ、
これ、はい、盲導犬のイベントなんですか？
介助犬のイベント、そうですね、補助犬のイベントだったと思うんですけど、
補助犬のイベントで、
はいはい、
これはどういう形でご出演なさったわけですか？
義足とか義手とかを作られてる会社が大東市にありまして、
はい、
そこの会社が、介助犬のことをすごく宣伝してくれてまして、そこで私が盲導犬を持ってるっていうことをどこからか知っていただきまして、
はい、
で一緒に出演してくれませんかっていうことでご依頼をいただきまして、
なるほど、
はい、それで一緒に私もイベントに参加させていただきました。
この住の道のポップタウン住の道オペラパークのところで、はい、皆さんがもう介助犬のね一堂に集まってる写真を私持ってるんですが、はい、これでまあ皆さんに介助犬の理解を広めていったという感じなんですか？
はい、はい、はい、
なるほどね。なんかいろんなイベントとかいろんな本も書いてはるんですね。
そうですね、やっぱり自分が盲導犬を持ったことにあたって、はあ、まだまだもちろん盲導犬っていう犬自体の理解はあるんですけれども、補助犬法っていう法律をやっぱりまだまだ日本って浸透してなくて、
はい、
で入店拒否があったりとかするので、別に拒否をする人たちが悪いわけではないくって知らないので法律を、
はい、
だからこそいろんな方に知ってもらわないとまずは始まらないので、
う
ん、
はい、
そこから私はもう知ってもらうっていう理解の活動ではなくて、うん、まずは知ってもらうっていう活動をしていかないと、うん、理解することもできないので。
なるほど、
はい、うん、もうとにかくそう、だから甲子園に出たのもそれです。
あ、甲子園のね写真も、はい、投げる横に盲導犬、盲導犬を連れて何年ぐらいになられるんですか。
はい、今の盲導犬の子でも8年ですね。
8年、最初の盲導犬ですか。
はい、はい、最初の盲導犬です。
ちなみに名前は何て言うんですか。
ビビット。
ビビット、はい、
はい、男の子です。
男の子、はい、ビビットはどうですか。浅井さんの言うことよう聞いてくれますか。
あ、聞きません。
聞かないんですか。
やっぱでもオンオフはすごいですね、うん、仕事中と仕事中じゃない時のオンとオフって、
はあ、
やっぱすごくて、今も私今サロンからお電話させていただいてるんですけど、
はいはい、
今もサロンにいてるんですけど、もうサロンの中ではやっぱ盲導犬ってハーネスをつけてるところしか皆さん知らないので、
知らないですね、
うん、すごく飼い主っていうか私たちにもう ずっと命令されてると思われてる人たちが多いんですけど、はい、実は家の中に入るとすぐハーネスも取りますし、この彼の自由なので、
はい、
その姿を私は人に見てほしいなっていうところから、
はい、
もうサロンではハーネスもついてないですし、リードもついてないので、もちろんアレルギーのある方はもうご遠慮くださいという形にして、
はい、
サロンを運営させていただいてるんですけども、
うん、
もうお客様が言うことはやっぱ彼のオンとオフの凄さが、
あ、そうなんですね、
もう、うん、見てて分かるので、
はあ、
今どうしても在宅ワークが増えてテレワークが増えてるじゃないですか。
そうですね、
はい、そうするとね、人ってオンとオフのつけ方がやっぱ苦手になってきてて、
分かりませんね、
ずっと仕事、うん、をする人たちが増えてて、余計それで頭がぼーっとしてるとか、
はい、
眼線疲労が広すぎる人が多いんですね。
なるほどね、
うん、だからお客様も言われます、うん、彼を見習います。
あ、そういう意味ではビビットに教えてもらわなきゃいけませんね。
はい、そうです、はい、
なるほど、まあ、いろんなことをやっていらっしゃいます、はい、ぜひ一度ね、皆さんもこのヘッドスパ、はい、純度100っていうところを訪ねてみはったらはいかがでしょうか。多分すっきりすると思いますよね。今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、どうも失礼いたします。
はい、ありがとうございます。
暗闇ヘッドスパサロン純度100オーナーの浅井純子さんでございました。なんか明るい方でしたね。
そうです ね、
ね、
うん、すごいなんか元気いっぱいで、
そうですね、
はい、
行ったら元気もらえそうな感じですよね。
はい、
ということでお別れの時間がやってまいりました。お相手は
西浦豊子でした。
ラジオ大阪の原田とシャレでした。今日は栗山亮太さんのリアルビクトリーでお別れです。
汗ほど走った人、凍てつく大地で悔しい涙が凍りそうになった人も、いくつものドラマを背負い、この場所に君は立っている。今
私の名前はラジオ大阪の堺送信所って言います。放送を始めたのは1958年のこと。私の仕事は電波を皆さんのところにお届けすることです。そうそう、皆さんもよくご存知のこの OBC ソングは1961年日本の民間放送史上初のステーションソングとして誕生したんですよ。ロングランでしょ。聞こえてきました、あのテーマソング。音だけで人に感動、笑い、情報を伝えるのは難しいことです。でもそれが伝わった時はそらもう最高の気分です。この喜びが続く限り私は目いっぱい頑張ります。これからもこの堺送信所からとびっきりの電波、とびっきりの番組を届けますよ。聞いてくださいね。
ホッピープレゼンツ、
がんば娘ホッピーミーナの
ホッピーハッピーバー。